はい、ブックメンです。ブックメン2号のカヨワレです。
ブックメン1号のカバです。
このポッドキャストは我々が楽しみながらカジュアル日本の紹介を行い感想を共有していくポッドキャストです。
はい、
今回は感想会、はい、たった一つの冴えたやり方の感想会です。
はい、
ネタバレありなのでご注意ください。
注意ください。
はい、
はい、いかがでしたか。
ちょっとまだ全部読んでなくてですね。あの最初のたった一つの冴えたやり方は読んだんだけれども、はい、ちょっと三つ目の途中なんですが、
じゃあ、うん、まあとりあえず一個目だけ紹介しますだったんで、一、
うん、
個目の感想で終わりますか。
そうだね。
うん、なんか割とこう説明の難しいというか、うん、短編の構成の説明がちょっと分かりにくかったかなとは思うんですけど、
不思議な構成だよね。そう
なんだっけ、モア館長みたいな人が、
うん、なんかただの短編集にせずにこういう風にするんだなって。
まあなんか世界的な広がりみたいなところなんだと思うんですけど、うん、作品自体はどうでした。
確かに中学生の頃に読みたかった。
そんな感じだよね。
うん、中学生に読んだらすごく楽しめるんだろうなって、
うん、
まあ、もちろん今回も楽しみはしたんだけれども、
そうそう、
なんか中学生だったらもっと楽しめるんだろうなって思いながら読んだよ。
そうなんですよね。
うん、
まあすごく泣ける話ではあって、
うん、
なんか一部の書評家からすると、
うん、
これを読んでハンカチを必要としないのは人間じゃないみたいな人もいるらしいですけど。
そんなに。別に泣く意はしなかったけどな。
非常にこうストレートでありながら、
うん、
なんでしょうね、結構美しく終わるは終わるんですよね。
うーん、そうだね。
コーティーキャスト白ベーンの決意によってなんかうまいこといくっていう話なんですけど、
うまいこといかないって言われるじゃないの。
いや、まあまあ、その彼女ら的にはうまいこといかないけど、世界的にはまあ、
そうだね、
人間世界は守られましたみたいな。
うん、なんとかなるのかなって思って読んじゃうよね、とりあえず。あ、で、なんともならないんだ。
なんともならない。これがたった一つの最
低。そうか、太陽に突っ込むかって。
ものすごい話ですけど。そうですね。まあ、個人的にはやっぱり宇宙人って言われるとどうしてもこう個体があって何らかのコミュニケーションができたりできなかったりするっていう存在を想像してしまうんですけど、今作のまあ主な宇宙人としては白弁、
そうだね、
あるいは寄生体としてね、
うん、
勝手に体を操るっていう謎の異性体が出てくるわけですけど、結構面白い存在かなと思います ね。
なんか30年以上前にこういうアイディアが出るんだなって、
うん、
結構そこは感心したな。
そうだね。
うん、
まあ、乗っ取りみたいなのは多分いくつかあるんだろうけど、
うん、
なんですか、有名なのだと映画とかだとね、よく、うん、なんだっけ、宇宙からの物体 X みたいな映画が確かそんな感じ、遊星からのだ、
なんか
タイトル忘れましたけど、ね、乗っ取られて本人のふりをしてるけど、
うん、
あいつは宇宙人みたいな、まあ人狼みたいな存在ですよね。まあとはいえ今作は、まあ、乗っ取りは乗っ取りなんですけど、宿主の意識はちゃんとあって、もう一人の宇宙人の意識もあってっていう、ちょっと難しい状態の話ですね。
そうだね、難しいね。何を言えばいいんだろうな。
ですかね。
あの、ちょっと話の核とは違う部分だけれども、
はい、
カセットが出てくるのが、ふふってなるよね。
やっぱ時代は感じますよね。
カセットね。
そういう。まあそうだよね、
うん。
現状のなんかその、データの形式をそのまま持ち運ぶっていう想像は、おそらく当時なかったんでしょうね。
宇宙人視点のなんか話っていうのが、なんて言ったらいいんだろうな、結構それっぽく書かれててすごくいいなって思ったね。こう自分たちとは全く違う体を持ってるから、思考方法もだいぶ違って、それをうまく表現できてるのが好きだったな。
そうだね。
3作目とかも割とそうじゃん。
まあ、これ3作構成ではあるんですけど、3作とも全然違う話で、 タイトルをもう全然覚えてないですけど、あ、グッドナイトスイートハーツと衝突。
あ、それ衝突っていうタイトルなん
だ。まあ意識しないです
よ、うん、その付箋違うな、しおりしてる場所まで読んだってことだね。
もうちょいだね。あと150ページぐらいかな。
結構読むのに時間かかるな、それ。
そうだね。まあやっぱ翻訳物を読みにくいとはよく言われますけど、まあ割と読みやすい類ではあるけど、
なんか時間かかるな、いつもより、
うん、
これくらいならすぐ読めるだろうって思っても、すげえ時間かかったな。
あ、まあそうだね、
うん、
あとは割とページにぎっしり文字が詰まってるかもしれない。
文字が詰まってるし、あと結構状況説明みたいなのが入ってくるから、そこを理解するのに、
そうね、
結構時間がいるね、
うん、そうかもって感じですが、なんかあんまりあれだね、トピックスというか本作に対してっていう感じじゃないですけど、まあやっぱ何度も言ったように、
うん、
僕は高校生ぐらいかなに読んだんで、そこでなんだろう、思い出補正があるのかもしれないです
ね。ああ、そういうのはあるよね、うん、中高生の頃に読んだり体験したやつは本当残るからね。
なんとなくいい話だったなだけでも結構こう思い入れになっちゃうんでね、
うんうん、そうだね。
まああとは僕の紹介作の傾向から、
うん、
僕が個人的に気づいたことであるんですけど、
うん、
なんだろうな、少女間のやり取りで僕は割と面白になるのかも
しれない。少女間のやり取り、
うん、なんか別に何度も言うようにユリ作品が好きとかでは決してないんですけど。
あ、そうなんだ。そういうのに惹かれるんだ。
わかんない。で、これも言ってしまえば、うん、まあ全然生命体としては別ですけど、
うん、
女の子だし、
うん、
あとは、まあ、マリミテとかも好きだし、だね、あと何紹介しましたっけ。
あとはあれか、あ、名前が出てこない、3回目ぐらいの。
あれですね。
いすず。
玉のいすずの誉れ。
それそれ。
あれも確かにそうだったね。
うん、
とか、紹介はしてないですけど、最近出た SF でスチームガールっていう作品は、
うん、
まさにそんな感じの話だったりして、
うん、
ハマったりしてたので、なんだろうな、僕は少女感っていうかあれなんですよね。恋愛要素を押し出されるとあんま好きじゃなくなるんですよね。うまくいくのいかないのみたいな恋が。別にってなっちゃうんで、少女漫画とかもまあ何作かは読んでるんですけど、たまにでいいなと思っちゃうんで、そういうなんかそのハリウッド映画とか見ると全部愛に帰着するじゃないですか。
いや、帰着するね。
そうだけどそれ違くないみたいな、なんかお腹いっぱいになっちゃうんですよね。どうせくっつくんでしょみたいな。
もうお約束だもんね、そういうのが。
あんまりそういうのがないのが好きなんだろうね。
なるほどね。
だからユリではないが女の子とかだと、
うん、
まあないじゃないですか、そういう要素、
うん、
たまにあるけど、ね、それぐらいのたまにあるぐらいの感じが好きなんで、今作も割と好きなのかなと思いますね、うん、
なるほどなるほど、
うん、これが例えば女の子とそこに救った男の宇宙人だったりすると、
うん、
何かしらその恋愛感みたいなのになりそうなんです
よ。なりそうですね。
そうなると僕はちょっとくどいなってなると思うんで。
はい、はい、
個人的にね、それでまあ好きかなって感じ。
わからなくはない。
分析するとね。
あ、そうなんだね、
うん、あ、まあだから別に女の子っていうか、その同性同士の話が好きなんだろうね、
多
分。男同士とかでも全然話があれば読みますけど、あんまりない気がする。
確かに恋愛ちょっとじれったくなってたまに読むのはいいけど、毎回は疲れちゃうよね、うん、
そうなんですよね、
うん、
なんか、まあ、逆に前のその毎女作品みたいに、
うん、
もうそれだけですっていうのが来るんなら全然、あ、よし今日はそういう話なっつって読むんですけど、
うん、
主軸と別で動くじゃないですか、
うん、
恋愛要素みたいなのが、
うん、
恋愛小説を読んでないからかもしれないですけど、そういうのがあんま得意じゃないんですかね。
じゃあ今度、
うん、
がっつりの恋愛小説を紹介しようかな。
なんだろう。読まないわけじゃないんですよ。あんまり刺さらないというか、
うん
うん、
あれもそんな多く読むわけじゃないけど。
って感じですかね。全然作品の話じゃないですね。と一つの冴えたやり方、この結論に関してはいかがですか。これがたった一つの冴えたやり方っていう終わりで犠牲になっていく話ですけど。
そうっすなぁ。冴えてるのかちょっとよくわかんないなっていう。だからこの役どうかなって思っちゃったかな。
うん、まあそうね。別に幼い話ではないので、
うん、
大人が読んでもいいとは思うんですが、
うん、
やっぱりこうガツンと響く時代に読むと名作になるのかもしれません。
そうっすな。
あるいはあれですね、原著読める人は絶対そっちの方がいいと思いますね。どうしてもこう、うん、日本語だと伝わらないニュアンスがおそらくあるので、向こうの文化性で読める人は読んだ方がいいのかも。
翻訳ちょっと読みにくいよね。
うん、
なんで読みにくいんだろうね。いつも不思議に思うんだけれども、
うん、それは文章自体がというよりは、文章は別に整ってるのに頭に入れてもないってことですかね。
そうそうそう、やっぱ文化の違いとか、
うん、
そういう会話の微妙な差異が頭に入ってこなくなっちゃうのかなっていう感じで、やっぱ翻訳者大変だろうなって。
まあやっぱその我々も外国人とコミュニケーション取ったりするじゃないですか、
うん、
特にそのアメリカとかの人と話すと感じるのが、
うんうん、
彼ら割とちゃんと全部言うじゃない。
あ、
こう感じてますとか、
うん、
私はこれに対して怒ってますとか、
うん、
これが好きですとか、
うん、
で日本人はあんま言わないじゃない
そういう、うん、
その辺の差が結構大きいと思っていて。
確かにね、
日本人小説ってさ、心情を直接書くものもあるけど、
うん、
結構遠回りして書く人が多いじゃないですか、
はいはい、
それに慣れちゃうと逆に彼女はこう思っていますとかの直接的な描写が続くと、そこにズレが起きた時に読みづらくなるのかもしれない、
まあ、確かに本作の少女も、
うん、
すごい素直に思ったことを言うもんね。
そうなんですよね、
うん、
まあ、それは子供らしさなのかもしれないんですけど、わかんないです。海外小説僕はねあんまり読みにくくないんですよ。
すごいなそれ。
単純に慣れちゃってね、翻訳物、なんだろう、ちゃんと全部読んでないからだと思うんですけど、
うん、
ある程度のところでこう切り上げる癖がついちゃってるんで、うん、
切り上げる、
切り上げるなのかな、まあね、なんかよくわからんなってところを、
うん、
あんまり真剣に受け止めなくなってきたので
。あ、でもねそれ大事だと思うよ。
この小説ではそういう感じなんだなっつって
、うん、
共感をこう一回切ることが割と無意識にできるようになってきちゃった
んで。ああ、それはすごいスキルだな、
うん、
やっぱ気になっちゃうもんな。
そうなんだよね。とでそこにつまずくとね結構後に響くんですよ。
うん、
チューニングがうまくいかないことに気がいっちゃうんで。
うん、
そうね。ただそれのせいで僕あんまりあれなんですよ、感情移入ができなくなってきていて。
あ、そうなの。
なんだろうな、
それ衝撃の事実だ。
いや面白く読んでるんですけど、
うん、
一瞬こう引いちゃうシーンが来るともう僕は観客モードになって読んじゃうので、うん、
あ、でもそれはそうだね、
うん、そこかな、まあ、逆に言うとそれだからこそ感情移入して全部いけると泣いちゃったりするんですけど、
う
ん、うん、まあ場合によるかな。単純にあの翻訳小説をずっと読んでたから一時期、
うん、そうなんだ。
その
SF、それは なんでそれをばっか読んでたの。
なんか国内の名著に疲れた時期があって、
うんうん、なんだその時期。
いやなんか太宰とかさ、はいはい、三島とか読むじゃないですか、
うん、
であのまああんまり読んだことないかもしれないですけど、
うん、
日本の小説暗いなっていう時が多くて、
いや俺もこの間太宰治読んだけど暗すぎてちょっと疲れた。
そう、そうなんだよね。なんか自殺する話だったりとかさ、あるいはなんか川端とかは結構好きで読んでたんだけど、 もうなんか綺麗だけどちょっとくどいなっていう時があって、うん、なんか前編エロ小説みたいな
あそう
エロ小説じゃないんだけどなんかちょっとその色気みたいなのが強くて、うん、そうじゃないなみたいな、なんかずっとこってり食べてきたからたまにはそうめん食べたいなみたいになって
でなるほどね、日本これそうめんなんだね、
わかんない日本がダメなら海外小説やろうっつって、
うん、
海外小説いっぱい読んだ時期があって、まあ、結論としては海外小説も結構暗いっていう、
あそうなんだ
いや僕が読んでたのが結局、ドストエフスキーとか、
うん、
まあ、SF は割とすっきりする話が多いですけど、うんうん、あんま差はねえなって思ったんですけど、
あそうなんだね、
うん、それでなんか一回多分ドストエフスキーきっかけだと思うんですけど、罪と罰にハマって、
うん、
海外小説面白いってなっちゃったから、今まで読んでなかったのいっぱい読む時期が大学2年ぐらいかな。あって、そこでいっぱい読んだので、なんかな翻訳に慣れたって感じ。
なるほどね。俺海外小説ってほとんど読んだことがないんだよね。
うん、
慣れてないんだね。
多分そう。
うん
だからまあ翻訳者のスキルも多分あると思うんですけど、
うん、
とはいえあんまりそのこの翻訳家の訳した小説なら間違いないよみたいな話聞かないじゃないですか、
うん、
だからそんなに影響ないと思うんですよね。
そうだね、
うん、だリズム感とかそのどこまで重ねてどこから切り離せるかとか、
うん、
この辺の慣れの問題かなと思います。
現物が読めれば一番いいのか。
あまあそうね。現状が一番手っ取り早いから。
ええよな。
まあ、ハリー・ポッターとかは、割とみんなが読んでるから読めるんじゃないのかな。
英語ってこと？
いやいやいや。訳したやつで。
ああ、ハリー・ポッターは確かに読んでたな。
うん、
5巻ぐらいまで。
全部じゃねえ。わかんない。あと流行ってる海外小説って何かあるのかな。あんま聞かないですね。最近なんか本読み界隈だとアジア文学が流行ってきまして、
うん、アジア文学ってどういう感じの、うん、
中国韓国あたりの SF、
そうなんだ、
うん、最近すごく話題になってて
全く聞いたことがない。
僕もまだ読んでないんでどれか読もうと思うんですけど、
うん、っていうのって日本でも出てるの？
あ出てる。日本で訳したやつが話題になって
る、うんうん、あそうなんだ。
ついこの間もなんか出たと思います。タイトルは3体だったかな、忘れちゃいましたけど、うん、欧米文学は何ですかね。あとはわかんないです、何が流行ってるのか。まあ差し当たって有名作品ならまあ面白さは保証されてんじゃないですか、
うん、なるほどね。
これも有名作品ではありますけどね感じでしょうか。なんかあんまり本編の話にならなかったな。うん、
はい、
以上。
終わった。
なんかあんまり振るわなかったですが、そうね。まああんま響かなかったかなという感じ。というわけでたった一つのやり方の感想会でした。
はい、
なんだっけ、ブックメンは、はい、ブックメンはツイッターアカウントを持ってまして。アカウント名はすべて小文字でブックメンアンダーバーポッドキャストです、
はい。
ツイッターでのつぶやきはハッシュタグカタカナでブックメンとをつけてつぶやいていただけると補足しやすくてありがたいです、
うん、
その他、ダイレクトメッセージやツイッターのリップ、サイトにあるメッセージフォーム等からさまざまメッセージをお待ちしております、
うん、何でもいいからね。
はい、でもいいです感じでしょうか。あ、じゃあおすすめ海外文学とかをね。
あ、そうだね。
教えていただけると、まあ、僕もあんまり読んだことないと思うんで勉強になるかなと思います。ってところでしょうか。
はい、
はい、じゃあ以上、お疲れ様でした。
さよなら。